じゃあ始めます。
はい、
大丈夫ですか？
いいよ。
クレイジーアグリジャパン、今日はパソコンのマイクがちょっと悪いようなので携帯で撮った方が聞きやすいんじゃないかと思いまして、今日も携帯で撮っています。いつも通りパーソナリティはガス屋と、今日のゲストは、今日のゲストはタカさんです。
タカです。お願いします。
お願いします。いや、今日は12月26日木曜日の午後11時5分でございます。いや、年末ですね。
はい、クリスマスも終わって年末ですね。
クリスマスって何ですか？
昨日だったじゃん。一応ね。
すいません、僕、仏教徒なんて、僕、信号、僕は、曹洞宗なんて、そういうイベントないんですよ。
まあ、俺も日蓮宗だけどね。
まあ、そういう西洋的な文化はね、日本で行われないように祈りつつね、今日も番組は進行していこうと思うんですけども。いやー、でももうガシアはもういい、もう給料が入らないんです。一部だけね、毎月ちょこちょこ払われてて、だいぶ未払いが続いてたんです
。怪しいなっていうのはあったんだ。
はい？
怪しいなっていうのはあったんだ、でも。
まあ、いろいろ、ここでは言えないような裏の事情もありましたよね、海外の。いろいろありましたね。まあ、ちょっとね、大きい買い物も何件かありましたしね、会社だと。日本と海外では、同時進行でいろいろやりましたから、まあ、社会勉強には、ね、まあ、いろんな取引の大きい、もう経験したことないような、買い物手続き、買い物っていうか、まあ、会社が、まあ、なんていうか、まあ、設備とか土地とか、まあ、いろんなの、ね、海外にしろ、国内にしろ、いろいろ経験させてもらったのでいいんですけど、何分ね、12月払うって言ってくれたんで、いろんな支払いを12月に貯めといたわけ。で、言っちゃあれなんですけど、僕の約束されてた給料はそんな安いもんじゃないんですよ。ツイッター等でガス屋の行動を追いかけてた方は、すっげえ忙しく働いてたのを分かってると思うんですけども、まあ、それなりの、そうですね、それなりの立場と、それなりの権限と、それなりの給料を保証されていたからであって、あんな無理な働きをしてたんです。いかんせんね。まあまあ。もう、明日がもうリミットですよ。でもね。
なる。
でも、リスナーの皆さんも心配していただいて、励ましのメッセージをいっぱいいただきましたので、なんとか、ちょっと首を吊ろうかなと一瞬考えてたんですけど、少しは和らいできました。
よかったよかった、でも。
まあ、和らぎ度で言ったら 1% から 2% に上がっただけの話ですね。
明日になったら海の上にいないでね。
大丈夫です。ダイイングメッセージで、タカさんって書いておきますから、大丈夫です。まあ本名フルネームで書いときます。血で書いときます。しかもあなたの自宅、から半径10キロ圏内で不審死を遂げますから。
やめて。
いやいや。さて、タカさん、実は今日何にもネタ決まってないんですよ。
ああ、なるほど。
ということで、今日話すネタを特別に決めていいですよ。
と言われてもね、何もない、俺も何もないんだよ。
何もないんですか？この番組何の考えもなく出れると思ってるんですか？
この世から消防団と煉獄をぶっ壊すか？
もうそんなこと言ったら炎上しちゃうじゃないですか。確かに。このように消防団っていうのは必要なんですよ。
まあね。
まあ僕は必要だと思ってませんけど。
この時期なぜ野球をやらなきゃいけないのかっていうね、このふざけた世の中ね、本当に。
でも思うんですけど、この時期の夜景ってやっぱ昔は結構みんな木造とか外で野焼きバンバンやってたからっていうのもあると思うんですよね、乾燥して。
それで、文句を言わないのだったらわかるのさ。みんながね、みんなよ。マイクはうるさいとか、金の値がうるさいとか、で回るなとか、あんまり鳴らさないで回ってくれって言って回らせる市役所のそのいいね、何があんのっていうね。
そう。まあね。まあ、消防団の話は暗くなっちゃうのでやめましょうか。
まあね。
いや、実は1月1日から、実は YouTube 始めようと思う。
ああ、言ってたやつね。
うん。だけど、まあ、アップするのは1月2日からになるかなと思ってる。
1
日からスタートするので、1日から動画撮って、で、2日目に上がるので、ね。ガス屋の1日3万円稼ぐ生活。なんとかして1日3万円を稼ぐ。
1日3万だったら稼げるんじゃねえの？今の世の中だ
と。1日3万って大変だと思うよ。だって、バイトやったって1日3万なんないからね、普通のバイトだ。
なんないか、なんないね。
だから334日 だから、年間の総収入が1000万になるよ。計算で1日3万円平均。もう、どんな方法を使ってでも稼ぐというのを目標に毎日動画を撮っていく。で、俺の予測では多分3ヶ月目ぐらいに多分チャンネルが多分広告収益化できるようになって少し楽になっていくんじゃないかなーなんて
思う。ああ、やっぱ内容だろうね。誰か芸能人でも抜けてくれば早いんだろうけど。
なかなかね。
なかなかね。
まあ本当にできるかどうかは私が年を越するかどうかにかかっているわけ。
俺もある芸能人から催眠術で YouTube 出てみませんかっていう話は出てるんだけどね。
ああ、出てみればいいんじゃない
の。だから、回ってきたらいいよと言ってるんだけどさ、まだ順番が来れない。
いや、なんとかしたいね。一度失敗するとなかなか再起って難しいもんで。まあでもどうすれば窮するって本当に毎日のその日の生活しか考えない。なかなか辛いよ。
誰かさ、家にさ、ねえ、まんじゅうで300万円とか言って持ってきてくんないかね。
でもこの時期になると、俺、一時期みんなね、銀行行って何百万も下ろしてっていうのやってたけど、昔は。今はね、そういう、ないからね。まあ今回給料で俺当てにしてたんだけど。
そこだな、銀行みたいにさ、ねえ、お菓子の人に300万円とか言って持ってくんないかね。
本当だよね。まあそんなこと当てにしててもしょうがないからね。もうね、ツイッターでね、でもやっぱりその、ちょっとこれはできないなっていう、やっぱ倫理観が働いてさ、ツイッターでさ、実名さらして銀行口座さらして寄付お願いしますってやろうかなと思ったけど、これはさすがに人としてどうなのかなと思って、やらなかったけど。
理性が働いたんだ、やっぱり。
理性が働いたし、やっぱね、助けてくれようとしてるリスナーさんも確かにいるから頼りたくなるんだけど。
クラウドハッキングしちゃえば。
何？
クラウドファンディングしちゃえばよかったじゃんよ。
いや、クラウドファンディングやるには期間がちょっと足りないし。
ああ、期間か。そっか。
必要なのは、just now だから。
ああ。
just
now.just
now.just now. メルカリなんかも本出して、リスナーさんに支えてもらえばっていうアイデアもあったんですけど、メルカリも数ヶ月先だしね。まあ、N 国党の立花さんみたいに年利 10% ぐらいで募集した方がまだ可能性あったかもしれない。そういう媒体、ね、媒体で。まあ確かに DM に貸してあげるよって言って、少し貸してあげてもいいよっていう方がいて、銀行口座を教えてくださいって方も何人かいらっしゃいましたけど、本当にありがたい話ですけど、そこまでガス屋はもう、やばい危機的な状況に。いや、でも働いた分、ねえ、貸した金とか働いた分の金だから
ね。それはひどいもんがあるよね。働いたものが入ってこないんだから。
うん、でも俺も経営者やってたから、まあ会社の通帳も印鑑も全部預かってるからね。中身もわかってるし、まあ大きいプロジェクト複数で同時進行してるのもわかるし、今が一番キャッシュフローそこついてるのも薄さはわかってたんだけど。
うん。2払いはひどいじゃん。
まあね。
それはないじゃん。
まあ1月にまとめて払うって言ってるから、それを信用するしかないんだけど。
でもずれてずっとずれてきてるんでしょ？まあ、
だから、
はぁ、あ。利益しかなっちゃうよね。
本当に。誰か年利 10% でいいから貸してくんないかな。
年利で、それ、トイチになっちゃうじゃないの。
トイチはやばいからダメだね。
みんな、今の世の中トイチだよ。
じゃあ、久しぶりにあれかな。ファーマークライシスの私の経験で大車輪。通称大車輪っていう方法を詳しく解説していきますかね。
うん。いいんじゃないですか？
知ってますか？大車輪って。
知らない、あんまよく知らない。
大車輪っていうのはですね、小さな借金を大きな借金で返していく仕様なんですよ。
ダメじゃん。
いやいや、ダメじゃなくて方法としてある。
そうなんだ。
うん。中小企業がやると、まあ自転車操業にしか見えないんだけど、大きい企業はみんなそうだよ。大きい企業はみんなそう。だから、ベンチャーとかで急激に成長しているように見えるんだけど、
うんうん、
ダメになるときすぐコテンって言っちゃうのは、多分大車輪が止まっちゃったから。だから、うん、そう。だから、なんて言ったらいいのかな。まあ、まず、例えば、100万円の借金で創業するとするじゃないの。
うん、
で、ぼちぼち、例えば年間10万円の、税引き後で年間10万円利益が出ますと、
うん。
そうすると銀行にしてみればもう、あれじゃない、利息入れたって、こう、会社が、利益が、 ね、利息払ったって残った10万円出てるから、優良企業じゃない。
そうだね。
で、会社成長していくのに、また新しいプロジェクトを立ち上げるわけ。そうすると、じゃあこのプロジェクトの分、例えば300万円かかる。
うんうんうんうん。
でもそのまま300万円借りて、で、前の借金もあったりするとちょっと大変だから、前の借金と合わせて400万円貸す。それで100万円返して、400万円のローンで組み直しましょう、みたいな。
うん、ああ、そういうことね。ああ。
で、今度300万円のプロジェクトが今度、どんどん行って、会社の規模が整ってきたら、じゃあ次は1000万円の仕事を、プロジェクト立ち上げて、じゃあ1000万借りるけど、うん、1000万から、1400万借りて、今度、前の400万の借金を返してっていうのが大社
に。ああ、なるほどね。
銀行としてはずっと利息を取り続けられる。で、元本が大きくなればなるほど、銀行は利率がちょっと下がるけど、うん、例えば100万円の時、例えば 5% で貸してね、年間5万でしょ、利息、
うん。そうだね。
で、400万で 4% にしたって、シシシこれ16万。
うんうん。
今度1400万になって 2% になったって、今度年間28万。だから銀行としては、どんどん利息収入をその会社で増やしていくには、貸した方がいい。
いいんだよね。うん。
これが大車輪。ただこの大車輪はね、止まるとすぐ終わっちゃう。
いわば自転車だからね。
農家に当てはめるんだったら常に、新しい事業とか部門を作り続けるとか、ハウスを建てるだとか。
そうだね。減価償却がなきゃダメだよね。
そう。減価償却を、例えば1000万のハウスで10年償却で、そうすると、耐用年数、まあ、本当はね、計算微妙なんだけど、消費税の 10% は、まあ、10%でも、利益出てると10%返ってこない。まあ、いや。まあ、1000万、簡単な計算、細かい計算はしょってね、1000万のハウス建てても、年間100万の払いで、減価償却100万だからその分ね、当て込みで払えるでしょっていうのが。
なるほどね。
うん。考え方としてはね。
うん、なるほどな。
うん。減価償却分あれば、税負担も減るからっていう。うん、
なるほど。
で、農家でそれやっちゃうと、で、またね、補助事業とかで制度資金受けてる人は、受けやすいのが、整理資金とかね、借金をまとめとかね、うん、あるから、うん、結構大車輪の罠にはまっていく人は多い。うん、新しい事業を立てて小さ、前の借金と合算していくという。
本当に言えば自転車商業やってるようなもんだからね。
そう。それをね、やってるうちってね、すごいね、払いが楽なのよ。何が楽かっていうと、例えば200万借金しててさ、ちょっと今年払いやばいなと。まだ帳簿上申告してる前で現れてないと。前年度まで、まあ、申告書も、決算書も、利益出てる、すごい右肩上がりの事業だと思うじゃん。
そうだね。
で今年ちょっと、資金繰りやべえなって思って、いや、その申告出す前にさ、大社にしたいとさ、うん、ちょっと400万の事業立ち上げるから、ちょっと。で、前の借金もあるから一緒にしちゃおうよみたいな感じです。その年さ、200万円の分とは、400万に借り換えるから、400万円の借りたのがまた次の1年に伸びてたら、支払い日が、手貸しとかさ、短期資金の、短期資金ってことはないだろうけど、また計算し直しになったら、じゃあ来期から払い始めてくださいとかになったら、1年浮いたりするわけだから、
ね、
どこら辺は、やり方の一つではあるけど。
まあ、頭がいいっちゃ頭がいいよ。
いや、でも、それだったら結局でも雪だるま式なんだよ。
まあね、
結局のこと。
まあ、
だから辛いよね。
うん。
まあ、これが大車輪。で、まあ、結構お金、銀行でダブついた時によくやってたのが、それじゃなくて、あと、まあ、俺もツイッターで書いたけど、資本性劣後ローンっていうのもあるんだけど、これはね、利息払ってれば、いいっていう。
あ
で、何年目だっけな ?6 年目か7年目くらいから、まあその、借金、貸借対照表ってわかりますよね。
わかるよ、わかるよ。
わかりますよね。その資本性劣後ローンっていうのは、支払いがすごい長いスパンで、まあ、元本返すのがね、後に見られてるから、銀行の内部書類で見るときにそれ借金じゃなくて資本として見なすの。
あー、なるほどね。なるほどね。
わかるね。で、だけどね、ちょっと利息高めなんだよ。だからそれで返していけば、利息払ってればいいですよ、みたいな。で、銀行は利息でどんどん見
る。まあまあまあまあまあ、回るわな。うん。
6、7年後ぐらいには、その、6年からマイナス20、10% だったか 20% ずつ減らしていくのかな、その、見なすのよ、評価。で、それ仮にその会社とか事業体がダメになった時も、その借金っていうのは一番後回しにしたから、その分まあ利息設定は高いんだけど。ただ、企業としては、お金をさ、本当にレンタル料払って借りてるような。
まあそう
だね。10年スパンで、
成長を見込めるから、その間はずっと利息払ってる。で、その利息は税金の経費として、税法上の経費にもなるし。
まあ、なるね。まあ、危ない橋渡りな感じもするけどね。
まあね。あと、金融とかだとだな、手形とかあまり、最近、手形とか、農業法人で手形出してる人あんまり見たことねえです
。まあ、ないね。まあ、普通のね、なんかちょっとしたさ、企業さんとかだと手形あるけど。
ああ、支払いでね、約束手形もらったりね。
あるけど、そうないよね。
約束手形送ってきたところは潰れたからね、うち。やべえなと思って。農家に約束手形送ってくるから、ね、支払い手形。農家だろ、手形は、まあ、付けっていうのはね、まあ一種の、
手形だけどね。
手形。まあ手形っちゃ手形。あ、そういえばなんで不渡り出すと倒産するかわかります？
いや、よくわかってない。
短期間に手形の不渡り2回出すと、うん、その会社はもう銀行取引ができなくなる。
あ、信用なくなるのね、やっぱり。
いや、取引ができなくなる、銀行。
あ、そうなんだ。あ、信用とかじゃなくて。
一切の、だから、事実上の倒産ってみなされる。
へー。
もう、そういうルールだから、まあ、
ルールなんだ、
不渡り一度目でもうだいぶ信用落ちるんだけど、手形。
ああ。
手形落とせなかった。で、短期間に二度出すと、もう完全に。だけど、不渡り二回出しても、銀行を使わないで経営を回せるから。もちろん、その手形に、例外はあるよ。二回不渡り出しても、銀行なんか使わないで、うちは商売やるって言って、倒産させないでやってる人もいるけど、だいたい手形落とせないってことは資金ショートしてるから。
ああ、まあまあ、そうだよね。
大体債権者から、まあ債権者が、破産宣告裁判所に申し立てて会社の財産分割させちゃうけど、残ってるもん全部もう回収しちゃうみたいな感じになっちゃうんだけど、前倒産の現場って見たことあるけど、いや、すごいよ、みんなトラックで乗り付けて、あるもの何でも買って、事務所から持って
る。ああ、そうなんだ。
まあ、これはね、不渡りっていうのはそういう事実上の倒産になるからみんな手形は、その代わり手形っていうのは絶対、現金と同じように支払い期日に3ヶ月とかに落とされるから確実な手形だ。だ結構大変なんですよ、その会社。この時期になるとみんな大変なんじゃないかな。
そうだよね、年末だからね。
そう。で、手形がね、約束通り降りないと何が問題か。手形って、裏書きして人にどんどんどんどんその、移せるんです。で、手形って例えば何月何日にこの額面通りのお金に、を絶対銀行に払いますっていう約束の手形だから、A さんが B さんに手形で代金を3ヶ月後の日付で払うでしょ。で、B さんはもっと先にお金が欲しいから C さんに裏書きして渡す。で、C さんもお金が払いたいから現金の代わりにこの手形、この会社信用あるからって D さんに渡す。で、その手形を決済しなきゃいけないのは A さんなんだけど、A さんが払えなかったら何が起きるかというと、手形最終的に持ってるのは D さんだから、手形の譲渡の時、裏に名前と住所書くとか、その順番に支払い義務が生じていく。
ああ、そうなんだ。
最初は振り出し人の A さんが払わなきゃいけないの、元々の手形はね。
ああ。
A さんがその時手形払えなかったら次は、その次に名前書いてある人とかどんどん移っていくから、手形が落とせないとどっかで大変なこと。
誰かがつまずくんだ。
あとは、例えば最初の A さんと B さんのやり取りだけで終わったとすると、A さんが B さんに代金の代わりに手形振り出すでしょ？ B さんは、3ヶ月後まで現金にしなければ、ほぼ満額もらえるんだ。だけど、早く現金にしたいじゃない？それ銀行とか業者に持っていくと、額面から手数料取られて割り引いて現金出してくる。で、A さんが手形払えなかったら何が起きるかというと、B さんもう現金化しちゃってるじゃない、銀行か業者行って。次、B さんが払わなきゃいけない、その分。
ああ。
その手形の額面
ね。
だから、そういうふうに手形やると、そういうふうな円滑な商売ができなくなるから、短期間の手形を不渡り出すと、もう商売信用されないっていうのはそういう。
なるほどね。
今あまり手形取引見ないな、でも。
ああ、聞かないよね。そういったの、ね、不渡りが出たとかね。
だけど、よく業者とかでは、そういう専門の金融業者も。あと、会社法人で手形振り出してるときは、金借りるときも手形を代わりに返すとき。だ結局、お金に銀行も貸してくれないから手形振り出して金融業者に買い取ってもら
う。
500万振り出して400万で買い取ってもらう。金融業者に半年後に500万手形落とせなかったら、その会社倒産、事実上倒産なわけ。
まあそうだよね。うんうん。
そういうふうにして資金調達する会社もある。
なるほど。なるほど。
まあ、なんでいきなり手形の話だったのか覚えてないんだけど、まあ、その、クレイジーアグリジャパンプレゼンツ。こんな取引形態もあるよの会。何か、あれですよ、金融系で、今ならついでに何か喋りますけど、タカさん何か疑問に思ってることありますか、銀行。
銀行か。でも、
仕事に使えない豆知識だけは持ってますか。何かございますか？
株式もあれ、まるよりよくわかってないんだよね。
何が？
株式の方はほら、なんていうの、その、ほら、よくあるじゃん、その、企業買収でさ、何パーセントとかさ。
うん。
よくわかってないんだよね。だから、何割持ったらあるとか。
株式っていうのは、うん、株式会社っていうのはみんな株が発行されてて。
まあまあ、
うん。まあ、単純に言うと、それを一番持ってる株主が一番、なんていうのかな、オーナーなんだけど、法律で3割超えると、取締役の派遣も強制的にできたの。
うん、って言うじゃん。で、でも、だから日産がなんか変な、まあ変なし、だからその、向こうの国、まあ国とやりとりしてるからわかんないけど、その割合がなんか、ごちゃごちゃっていうか、よくわからない割合になってたりとかするじゃん。よくほら、国絡んでるとさ。
うん。
高く絡んで、そういうのも、もうよくわかんねえなと思ってさ、繰り返らんってなんでそんな変わるのかなみたいな。
うんうん。あれはね、日産の場合は潰れそうになったのはルノーがね、8000億出して、ほぼ株式取得したんだけど、うん、支配はされたくないからって言って、うん、あれは特別な契約なんだよね。
ああ。
だからあれも、事情、持ち株数のルールにはちょっと。
あ、測れないんだ。
そうです。まあ一応ね、なんだっけな、大量保有報告書っていうのがあって、5% 以上持ってる株主は、まあ、指揮法なんかにも、こう、株主一覧乗るんだけど、
うん。
誰が何パーセント持ってますよっていうのは、大体指揮法見ればわかる。で、親会社、子会社、連結決算の対象になるかっていうのも割合で決まる。だから、出資にした株券だからね、出資証券か。出資証券みたいな。
そこ今、有限会社ってほとんどなくなったじゃん。
まあ、昔作ってある有限会社はいいんだけど、有限会社って、っていうのはね、今はもう株式会社にしなさいだから。
なってるよね。
でも、株式会社も有限会社も基本的には、有限の反対があってわかる。
ん？
有限の反対語の言葉ってわかる？
わかんない。
有限の反対は無限なのね。
あそことか、ああ、なるほどね、
うん。有限っていうのは、まあ、金融上で表す有限、科学とか宇宙とかの有限無限じゃなくて、
うん、
有限っていうのはその、お金を出した分しかその人の責任は問われませんよ。他に犯罪とかしてたらね、別に無限に保証とか賠償しなきゃいけないって責任は生まれるけど、
うん、
その経営とかが失敗したとしても、例えば会社に出してるお金100万円なら100万円だけ取られて終わりですよっていう形態。うん、だから、でも、会社が倒産したらよくイメージで、社長の家族とかみんな夜逃げする会社、家も守られちゃうとかあるでしょ。うん、あれはね、やばくなってくると、銀行とかが社長個人の個人保証を会社につけろとか始まって一緒に取られちゃう。
あ、
連帯責任。法人っていうのは法の元の人で別人格だから、会社が倒産して借金チャラなんだけど、銀行もそれは嫌じゃない、うん、だから社長とか社長個人とか家族の家とか、そういうのを担保に入れろとか、連帯保証しろっつって、会社なくなった時に銀行にみんな取られちゃうっていうのが。だから本当は何もなければ、会社潰しても、その、会社、社長とかオーナーとか出資した人にはそれ以上の責任を負わないよ。うん、例えば資本金100万しかない会社で5000万借金して、他に担保も、まあそれ、担保も保証にもいなかったと。で、会社が倒産しましたっつったら、まあ、株主とか出資してる人の責任はその株券買った時の、出資した時の値段まで取られて終わり。うん、まあ明らかに犯罪的とか、不利益をもたらすような、まあ騙して金借り
て。そ
う。まあ責任問われるかもしれない。だけどまあぶっちゃけそれぐらいのも、それぐらい。だから、ね、それが有限責任と思うんだけど。まあ無限責任の形もあるけど、そこまで話すと多分時間が足りなくなっちゃうので。うん本日はぐだぐだと、大車輪についてお話しいたしました。
だってね。
いやいや。生きるのには何の役にも立ってません。
うん、
それでは、なんか、ミーティングがあと5分ぐらいで終了になっちゃうの。
そうなんだ。うん、
じゃあ、今日はここら辺で。
はいはい。
誰か、 1000万円ぐらいダイレクトメッセージでくれることを祈ってますので、ダイレクトメッセージ待ってます。でも、本当にリスナーの皆さん、フォロワーの皆さん、本当に、ね、ガス屋のこと心配してくれてありがとうございます。なんとか生きる希望が湧いてきました。この場をお借りして御礼申し上げます。ご心配おかけして大変申し訳ございません。
はい。誰か、まんじゅうの人に3000万円でも無理でも持ってってください。
いや、意外とツイッターのダイレクトメッセージでね、大丈夫ですかとか、頑張ってくださいとか、ありがとうございます。ま、あと数分しかないので、今日はタカさんの何かのモノマネをして終わりにしたいと思います。
モノマネ、これの。
これの。
三平です。
いや、古いわ。いや、古いわ。いや、古いわ。なんだろうな。その三平ですって20年ぐらい前じゃないの、ね、20年は、20年ぐらい前だよね、多分ね。
前で、多分前だね。今、テレビ出てたからさ。
まあ、というわけで、年末にぐだぐだとやっている回でした。
はい。
それでは皆さん、良いお年を。
See you next week.
See you next time. Goodbye.
Goodbye.